한국에 계시는 여러분들 부럽다 깨무셨습니까? 내일은 정월 대보름입니다. 오늘도 희연천 밝은 대보름달처럼 둥글고 훤하게 인사드립니다. 사랑해요 한국말 신코야쿠노 헨슈쪼코토무토 카츠키오데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미데스.
하하노 예쁜 이춘짠데스.
韓国にいらっしゃる皆さん方、プロムを噛まれましたか？明日は正月テボルムです。今日も高校と明るいテボルムの満月のように丸く明るくご挨拶をします。というふうに言いました。
はい。
ポルムというのは、陰暦の月の半分、つまり15日を意味する言葉なんですけど、はい、特に陰暦正月15日のことをテボルムなるっていうんだよね。で、主族が1年の収穫に感謝する日だったら、テボルムというのは農業の開始を意味する1年の豊作と安泰を祈るための日なんですよね。日本だと小正月とか言って、昔は小豆粥を食べたらしいんですけど、韓国ではとにかくいろんなものを食べますよね、
はい、
夏に暑さに負けないためという意味もあるらしいですけど、まあ、実際冬の間ね、落ちていた食欲と健康を増進させるという意味もあるみたいですね。何食べるか知ってます？
くるみ、
おごっぱとね、あとポルムナムル、そしてプロムケムルギっていう、さっき言ったけど、はい、まずおごっぱっていうのは米とか麦とか泡とかきびとか小豆とかね、5種類以上の穀物を混ぜたご飯だっていうことですね、食べるでしょ、あゆみちゃん。
食べますね、
あとポルムナムルっていうのがポルムの、まあ、野菜、野草なわけですけど、冬の間干しておいたキノコとかわらびとか、あるいはきゅうりとかかぼちゃとかナスビとか大根の葉っぱ、そんなものを茹でて柔らかくして食べる、これがポルムナムルっていうふうに言うんですよ、でプロムっていうのが硬い木の実とかね、クルミとか松の実とかイチョウの実とかピーナッツで、ナルバムって言いますけど生の栗、そういった硬い殻のある実をプロムっていうに言うわけですよ。でそのプロムっていうのを噛んで食べるんだけど、一応自分の年の数だけ食べることになってて、何度も噛むわけじゃなくて、一度噛んで割れたのを食べるわけですけど、なんか1回目に噛んだものは庭に捨てるとか、まあ、結局こういうの全部おまじないなんですよ。まず歯が丈夫になるということと、ニキビとかね、できものができなくなるっていう意味があるんですよね。
なんで出ないんですか、それを噛むと。
これが何かっていうと、これ私の説で多分当たってんだけど、プロムってプスロムってあるじゃない、できものこと、あの吹き出物のことプスロムっていうのは、プスロムの略でプロムっていう言い方があるわけ、でプロムを噛むんだ、だから吹き出物を噛むという意味にもなるんじゃないか、それでできなくなる、多分ね、だと私は思い込んでるわけなんですけど、であと美味しいものいっぱい食べるんだけど、例えばヤッパップとかね、ヤッパップ知ってるでしょ、
美味しい、
もち米で甘いお餅ね、
あの茶色いやつ
固めたやつ、あと風習としてはタルマジといって、その夜ポルムダル その満月の夜に高いところ登ってね、月を迎える、これ歌があるじゃない、あがやなおのらタルマジはかんじゃって歌があるじゃない、
あ
れがまさにそれ、タルマジをするとか、あとねこれが面白いんだけど、昔は、まあ、今は多分しないと思うけども、ポルムセギって言って、テボルムの日は夜眠っちゃいけなかったの昔は、夜に眠ったら眉毛が白くなるとか言って、眉ってる人がいたら小麦粉で眉を白く塗ってね、それで眉が白くなったって驚かしたりした、そういうのがポルムセギっていう、そういう風習もあったんですよ、あとはこれもよく分かんないんだけど、トイパルギって知ってる？
知らない、
トイルパンダってこと、夏の暑さに負けないっていう意味があるって言ったじゃない、トイルモンヌンダってあるじゃないの、暑さにやられる、夏負けする、それを夏負けしないようにこの時に人に売るとかいうのがあって、どうやって売るのかは知らないんだけど、トイパルギっていうのがあるっていう、
買った人どうするんですかって感じですよね、
強い人とか買うじゃないの、
寂しがりの人とか
どうやって売るんだそれは、まあ、いずれにしてもということをしたということで、これがテボルムという、
なんかすごいです ね、 ね、全然知らなかった、ただテボルムはポルンタルにソモンピルダ、それぐらいしか知らなかった、
そうそう、ね、満月にね、
願いを、
ね、願いを唱えるってやつありますよね、ということで今日はテボルムの話をしてみました。それでは勉強ですね、
오늘의한국말、
はい、じゃあつんちゃん復習の時間ですね、
はい、はい、
新潮は反対方向ですよ、
そうだったかなと思って、新潮は、パンデーパンヒャンインデよ、
そうだね、間違った電車に乗られましたね、
잘못다셨네요、
電車にっていうのは
촌철、잘못다셨네요、
はい、そうですね、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね、リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください、予備知識としては 人に話しかけるときすいませんっていう代わりに言う言葉は、日本人だとすいませんって言いたいわけじゃない、うんうん、チェソンハムニーだって言いたいんだけど、まあよっぽどの急いでるような人ともいるんじゃない限りチェソンハムニーだって言わなくていいわけだよね、うんうん、何だと思う？
呼ぶせよ
まあそれでもいいや目的地との間を行ったり来たりするバスのこと何ていうか知ってますか？
シャトルバス。
おお、そういった内容が出てきます。それじゃあ聞いてみましょう。
실례합니다。
もう問わずにかよ。
저는사랑한대학교로갑니다마는。
あ、그건쉬워요。5번출구로나가세요。
5번출구요？
예、거기서셔틀버스를타실수있습니다。
長い。
はい。
失礼します。何か手伝いますか？
はい。
サラハン大学に行きたいんですけども。
はいはい。
あ、簡単っすよ。
そうだね。
5番出口がどうたらこうたら、
はいはい、そして
5番出口ですか、
うん、はい、
というかあの最後の方よく分かんなかったのでもう一度お願いします、はい、
それじゃあもう一回聞いてみましょう。
실례합니다。
もう問わずにかよ。
저는사랑한대학교로갑니다마는。
あ、그건쉬워요。5번출구로나가세요。
5번출구요？
예、거기서셔틀버스를타실수있습니다。はい。
예、실례합니다。
はい。
もう、とは、レロレロ系。사라한대학。
主語があったはずなんだけど。
저는、
うん、はいはい。
사라한대학에、
うん、
갑니다마는。
はい。
あ、しようよ。
うん。
お盆中具流せよ、
うんうん、助詞があったんだけどね。
お盆中具よ、
うん、
シャトルバスがどうのこうの
そこでシャトルバスに乗れますなんだけど、
チョギソ、
それはあそこでじゃん。
え、
チョギソ、
コギソシャトルボスル、
うんうん、乗れます。
たタルスイッソよ。
はいはい。まあ、それに尊敬語をつければいいだけですね。
よ。
いや、それは違う。よとかイニダは丁寧語というの。
死でした
ね。そうだね。はい、
ということで。走るすいっさよ。
そうです。はい。はい。じゃあ、ゆっくりバージョンで穴を埋めていきましょう。
실례합니다。
もう、도와드릴까요？
저는사라한대학교로갑니다마는。
아、그건쉬워요。5번출구로나가세요。
5번출구요？
예、거기서셔틀버스를타실수있습니다。はい、どうですか？2行目。
もう도와드릴까요？
はい。
저는사라한대학교로갑니다마는。
はい。
아、그건쉬워요。うん、5번출구로나가세요。
はい。
5번출구요？
うん。
거기서、
うん、
셔틀버스、うん、타스스、あ、
笑いスイッチに切り替わんないで。
はい。走るすいっそよ。
まあ、95点ですね。最後の文だけなんだけど、最初にまず返事が入ってるの。それから最後が、イムニダタイだったんですね。じゃあ、どうなりますか？
ね
え。うん。まあ、イエーだけど。
イエー。
うん。
こぎそ、
うん。
しょつるぼする、たしるす、いすみだ？
はい、ということですね。100点です、うん、はい、それでは確認のために私が日本語を言いますので、あゆみちゃんとつんちゃんが韓国語を言ってください。失礼します。
失礼합니다。
失礼합니다。
何かお手伝いしましょうか？
もう도와드릴까요？
もう도와드릴까요？
私はサラハン大学に行きたいのですが。
저는사라한대학교로갑니다마는。
저는사랑한대학교로갑니다마는。
아、それなら簡単です。
아、그건쉬워요。
아、그건쉬워요。
5번出口を出てください。
5번출구로나가세요。
5번출구로나가세요。
5番出口ですか？
5번출구요。
5번출구요。
はい、そこでシャトルバスに乗れます。
예、거기서셔틀버스를타실수있습니다。
예、거기서셔틀버스를타실수있습니다。
はい、ということですね。예、言いにくそうだな。はいはい。
셔틀버스。
うん。あゆみちゃん、タイムもじょ？
はい、単語と表現ですね。失礼。
はい、失礼ですね。まあ、日本人がすいませんって言いたいときにね、失礼합니다っていう表現いいですよね。
はい。もう。
何ですね。
そう。
私ですね。なの謙譲語になります。
대학교。
大学という意味になりますけど、韓国では日本の大学を大学校というふうに言うわけですよね。で、日本の学部を大学というってことで、例えばあゆみちゃんなんかは、
ソウル대학교미술대학。
そうですよね。はい、その場合、ソウル大美術学部って言わないで、ソウル大学を美術大学というふうに言うわけですよ。
はい、
うん。まあ、単科大学と総合大学って意味なんですよ。大学校って言った方が総合大学、全部まとめた大学で、単科大学っていうのが大学なのね。ユニバーシティとカレッジの違いですね。はい。
しった。
たやすい、優しいですね。しようよってなるピュー変換活用なんですけれども、しやすいって何て言いますか？
はぎしった。
はい、ということですね。
出口。
出口。反対語で入り口のことは何て言いますか？
行く。
はい。
でも同じだからチュリップって言いますよね。
ああ、でも出口と入り口分かれてる場合もあるでしょ、映画館とか。
ありますね。
はいはい。
長田。
出るですね。長田ですから、長田が出るで、肩が行くなので、出て行くっていう意味なんですけど、反対は何ですか？出てくるだったらどうなりますか？
なおだ。
はい。長田、なおだですね。
シャトルバス。
はい。シャトルバスですね。シャトルというふうになりますね。
モモルス行った。
何々できるという可能です。
ももまぬん。
何々だけれども、何々だがっていう逆説を表す接続語尾ですけど、普通はまんまんっていうでしょ。縮約形がまんなわけですよ。もともとはまぬんなの、うん。終結語尾について逆説の意味を表すっていうことですね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。はい。
失礼합니다。
もう도와드릴까요？
저는사라한대학교로갑니다만은
아그건쉬워요5번출구로나가세요
5번출구요
예거기서셔틀버스를타실수있습니다
はい交代して
예실례합니다
뭐도와드릴까요
저는사라한대학교로갑니다만은
아그건쉬워요5번출구로나가세요
5번출구요
예거기서셔틀버스를타실수있습니다
맞다
はい다음은뭐죠
문계연습ですね
はい実際の場面で自然に出てくるように表現になるための練習ですね最初の文系は何か〇〇して差し上げましょうかということで
もう도와드릴까요もう사드릴까요もう보여드릴까요
はい사드릴까요買って差し上げますか？ボヨドリカよ。見せて差し上げましょうか？ってことですね。続いて、私はどこどこに行きたいのですが、ですね。
저는사라한대학교로갑니다만은。저는사라한미용실로갑니다만은。저는사라한마트로갑니다만은。
サラハングループですね。
はい。
미용실っていうのは美容室ですね。で、マートっていうのはマートで、スーパーのことですね。はい、ということで練習してみましょう。
とった。
もう도와드릴까요？
사다。
もう사드릴까요？
보이다。
もう보여드릴까요？
はい、続いて。
사라한대학교。
저는사라한대학교로갑니다만은。
사라한미용실。
저는사라한미용실로갑니다만은。
사라한마트。
저는사라한마트로갑니다만은
はい、ということで、じゃあ
発音クリニック
はい、発音クリニックですね今日やるのは鼻音化というちょっと難しい法則についてなんですけどまずその子音の性質について簡単に言っとくと子音というのは実は口の形で3つに分けられるんですよまず子音というのは何種類ありますか韓国ではつんちゃん
14。
そうですね。じゃあ、あゆみちゃんに言ってもらいましょうかね。
기역、니은、디귿、리을、미음、비읍、시옷、이응、지읒、치읒、키읒、티읒、피읒、히읒。
はい、そうですね。それが、口の形で3つに分けられるんですよ。P の位置、T の位置、K の位置。 というふうに考えたらいいんですけど、プトゥク、うん、この3種類があるわけですけど、まずピュピュっていうのはプピの音、つまり唇を閉じて発音する音、そしてティグシオチュチュティュっていうのはティの音、舌の先が口の天井につく、でキヨとキュ、この2つは K の音、まあ、パッチ面についた場合はこの PTK の口の形で終わるわけですよ。で有声音になった場合は BDG の音を出すわけですけど、まあ、無声音の時は PTK の音ですね。でそれ以外の音が鼻音という音があるわけ、それがいわゆる3つの運ですよ、ミウン、ニウン、イウンね、この3つの運は鼻音というふうに言うわけです。鼻にかかって出る音で、それはさっき言ったプトゥクの位置で鼻にかかった場合はムーヌーウンになるわけつまりミウン、ニウン、イウンになるわけで、リュールっていうのがはみ出ちゃうんだけど、このリュールは下の位置からもニウンに準ずる音になるわけですよ。鼻音化の時はこのリュールはニウン扱いになるわけ、
うん、
ということで鼻音化っていうのをやってきますけど、まあ、さっき言ったようにプトゥクプラス鼻音、その場合そのプトゥクが鼻音になってしまう、つまりプはミウンに、トゥはニウンに、クはイウンに、その口の位置に該当する鼻音に変化するという法則なんですよ。はい、じゃあやってみましょう。まずじゃあ10万音ってなってみますか、あゆみちゃん。
10万音、
はい、シップというプの音がその後のマンっていうのの鼻音に影響されてピュがミウンに変わる、シンマノンということです。じゃあ10年となってみますか、
新年、
はい、これもシップなんだけどその後のニウンに影響されて、つまり鼻音化が起こってシンニョンというようなわけなんです。じゃあ花火男子ってなんて言いますか
花火
コンミナン、
はい、コンミナムですね。これもコっていうのでチュって終わってんだけど、コミナムでコンミナムになるわけ、チュの音がニウンの音になるわけ、はい。そして受けるっていうのは
パンヌンダ、
はい、パっていうふうにティグって終わってんだけど、それがヌンダのヌンと合わさって鼻音化してニウンになるわけね、パンヌンダになるわけですね、はい。100万音って何て言います、
ペンマノン、
はい、ペックマノンじゃなくてイウンになるんだね、キヨが、うん、ペンマノンになるわけですね。それから薬物ってなっています、
ヤンムル、
はい、薬っていうの記憶って終わってんだけど、その記憶がイウンになるのでヤンムルというふうに発音しますね。100年は
ペンニョン、
はい、ペックがイウンに変わってペンニョンになるんですね、はい。これが鼻音化というものです。
なんか無意識でやってたのであんまり分かんなかったです。
ああそうなんだ、まあ実際耳から覚えるっていうのも一つの手であって、こんなこと知らなくても大丈夫っていうこともあるんだけどね、うん、一応知っとくと間違ったのを直すことに役に立つんじゃないの、うん、ペクマノンとかいう人きっといるんだよ、習ってる途中で、うん、ペンマノンですね、はい。で同じようにリュールの場合もニウンと同じ扱いだと考えたらいいです。だからリュールがニウンになるわけ、その鼻音化の現象のとこで、例えばこんな言葉今使わないけど、ジューリっていう言葉ね、距離の単位でジューリって何ですか、
シンニ、
はい、シンニ、ピヨプがリュールの前だけどリュールがニウンと同じ扱いになるのでピヨプがミウンになって、そしてニになるわけですね、シンニ。これ間違う人はシップリと言っちゃうわけ、シップリはシップも大変だしリも大変なの発音しやすいように鼻音化っていうことが起こってるんだってことね。シップリっていうよりもシンニって言った方が簡単なわけですよ、はい。圧力って何て言いますか、
アンニョ、
はい、アンニョですね。ピヨプがミウンに変わってニョクになるわけです、
アンニョパプソっていう、
そういえば圧力がまあね、アンニョですね、圧力じゃないのね
圧力
そして、まあ、自然の摂理とかいう摂理、これは
ソムニ、
はい、ソプリじゃなくてソムニですね、ソムミウンに変わってニウンに変わってソムニとなるわけですね、じゃあ最初のジューリってやつで何リっていうのどう言いますか、
ミョンニ、
はい、そうですね、ミョっていうのは何という意味です。最後がチュですけど、それがニウンに変わってその後のリュールもニウンに変わるのでミョンニというふうになりますね。じゃあ国立、
クンニ、
はい、クンニですね、記憶がイウンに変わってリュールがニウンに変わる、でクンニというふうに言います。じゃあ握力って何て言いますか、
安力、
はい、安力ですね、イウンとニウンに変わるってことです。じゃあ最後悪霊って何て言いますか
安ニョン、
はい、安ニョンですね、安ニョン、イウンとニウンに変わる、
安ニョンが安ニョン、
それは安ニョンだから安ニョンハセヤの安ニョンは
安ニョン、
こっちは安ニョンなわけね、安ニョン、はい、ということですね、
はい、なんか役立ちましたよ今日は。
おお、まゆみちゃんも
鼻音化、
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 鼻音化でもあるんですね、はい、ということでじゃあ今日はもう一個コーナーがありますね。 日刊時に聞く。はい、日刊時に聞くということで、今日は韓国で日本のコンサルティング会社の支店長をされている桜井巌さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。初めまして。
桜井さんは韓国に支社をご自分で作られた。
そうです、はい。
すごいですね。あの奥様が韓国人でね、はい、韓国に来てやっぱり仕事したかったってことですよね。
そうです。
でそれとともにその会社の方に韓国との関わりを持つ、そういった内容もあったということなんですね。
ありました、はい。会長が、私は入社して1年で死んじゃったんですけど、遺言残したんです。韓国に訪問しないで、
恩を返さなきゃ、うん、
日本は韓国から恩を受けていると。全ての文化、全ての経済的な恩恵を韓国から受けているから、必ず訪問しないといけないという遺言を残してるんですよ、今の後継者の社長。
はい。
だからその私が入社をした時に、嫁さんは韓国人だというので会長がすでに
目つけられてた。
そうそうそうそうそう。
韓国で支社を立ち上げたのはいつ頃のことですか？
7年前。
7年間どうでした？一言で。
そうですね、やっぱり日本人がもし単独的でやったら 100% 不可能だ。
なるほど。
私も聞いたんですよ、あのソウルジャパンクラブっていうところの幹部の人に、どんぐらいの確率だと、日本人で単独できてね、だいたい年間400人から500人ぐらい、大手企業じゃなくて単独で来て成功する人は1人か2人と、1年間の間で。
それは職種は
何でも、ね、うん、400人に1人でしょ、うん、で10年ぐらいのスパンでいくとほとんどゼロっていうことは可能性、普通はないわけですよ、うん。で私もやってみて、これ普通の人がやったらすぐ帰っちゃうだろうなと。
なるほど、難しい、
うん。日本人とあんまり取引をしない、うん、縦社会の自分の人脈と、ここの通じ合った韓国人の人脈の中で全ての利益を配分するんだって、うんうんうん、そこに日本人を入れるっていうルートがないじゃないかな、う
ん
う
ん。じゃあなぜ桜井さんは成功
要するにその私の場合ね、うん、その人脈の一番上にいる社長のカウンセリングをするわけじゃないですか、うんうん、社員じゃなくて、うん、そうするとこの社長は実はこの人脈を管理していて困ってることがあるわけですよ、うんうん、縦割りだから、うん、他のところとも付き合いたいし、うん、壁を越えて、ね、いろんなところに人脈を広げたいときにこれができないケースがあるわけですよ、うんうん、それを私に頼むわけですよ。
つまり韓国人のネットワークの限界を超えさせるのはやっぱり日本人に頼むっていう形で日本人のコンサルティング、
韓国人であるがゆえにそれができないんです、うんうん、縛られてるから、それは普通の日本人はこの技ができないんです、うん、韓国の事情も分かんないし、
逆に、う
ん、でそこに微妙に私が向かってるってことですね、うんうんうん、だから私みたいな役割をしてる人がいないんですよ、うん、
しかし韓国のそういった社長、その心をつかむって普通簡単なことじゃない、ね、
社長と考えないで一人の人間というふうに付き合うと、社長であるがゆえに一対一の人間として付き合う人って結構珍しいんです。でも社長たちの悩みって人間的な悩みの方が多いわけです、うん、会社経営の悩みじゃなくて、人間として家庭の問題だとか、付き合いにくい社員だとか、でそれを率直に言うっていうのは一対一の人間ないと難しいじゃないですか。そこに私が何々さんみたいな形の一対一の付き合いでやっていくと、一番困ってることなんかポロッと出てきたんです。
まあ韓国人のもっと一般的な話でいいんですけど、付き合い方のアドバイスはないですかね。
韓国人と付き合う時っていうのは、率直に嘘をつかず、そのものズバリを言うのが一番いいと。駆け引きしない方がいいと。日本人の場合は利益を微妙にね、天秤にかけて、自分が損しないように、失敗しないところは全部削ってね、その部分だけ言うんですけど、そうじゃなくて全部あからさまにして率直に付き合うのが最終的に成功する。
なるほどね。
一見ね、韓国の人って合理主義で銭ギバみたいに見えるんですけど、そうじゃなくてそれは警戒してるからです。一旦情を許すとどこまでもずるずるいっちゃうからなんです。ということは最初からこちらが無防備に入ってた方がいいで、一旦信じるとたとえ損しても付き合うから、
うんうん、なるほど、重要なことですね。であの、まあ、この番組韓国語を勉強する番組なんですけど、韓国語をどういうふうにされたかっていうのも、
私が来た頃はオールインっていうドラマやったんです、
はいはい、イ・ビョンホンとソン・ヘギョ、
ね、ハマってるうちにその子文句だけ覚えてるっていうかね。
あ、セリフを、
セリフを、うん、だからあのパンマル覚えますよ最初ね、うん、いろんな人と話すときに、うん、そういう言葉が出てくると、うんうん、心開くますよね、うん、
覚えてる名台詞とかありますか？
シバーるみたいな
そんなの放送できんやん。
よく出てくる映画に
名台詞じゃないじゃないですか大悪口じゃない。
大悪口だからね、サラの緑化のマール、これはね韓国語素晴らしいですね、
はい、
日本語にない で、そういうものをよく覚えて使ってるうちにね。
使ってるんです
か。よく知ってるなみたいな。もっとすごい言葉があるぞみたいな、こう盛り上がるんです。
なるほどね。
びっくりした。
それで心開いたりして、うん、そういう
男同士の付き合いだよね、じゃあドラマ役立つってことですね、
うん、こう情の熱い場面ってあるんじゃないですか、はい、男同士なのに手つないで歩いてるとか、はい、あこうやるんだと、あと親しくなったら手握ったりしてると向こうもこう喜んだり、うん、で真っ白のワイシャツが着てたのが、うん、研究して黒のワイシャツ着て、うん、赤のネクタイ着たり、
ちょっと矢がつく人みたいな感じ、
そうそう、うん、でスーツもねこうテカテカのピカピカのみたいなのを仕入れたりして、うん、
なるほどね、
うん、靴もちょっと細長くてヤクザチックがビー
ター、
靴
がとんがってるやつ、
そうそう、ああいうのと
か、ね、相当それドラマから研究してますね、
うん、ドラマしか見てないから、で毎月月末は日本に帰るでしょ、
はい、
でその格好で帰ると今度は、はい、お前どうしたんだそれでもね飛行機の中で、うん、今までは日本語で話しかけられた父親です、うんうんうん、そうやって格好してから韓国語で喋る、
そうでしょう、うん、まあコンサルタントという性格上もそういう人の観察そういったものに優れてたんだろうと思いますけどね、
そんなことないですけどね、
うん、今日はどうもありがとうございました、
本当にこちらこそありがとうございました、
はい、ということで今日の勉強は以上となります。それじゃあまたお会いしましょう。サランヘヨー。